お元気ですか？恐れには苦しみが伴うと聖書は言っていますが、今日の物語の主人公は身をもってそれを証明できます。彼女は長年の間恐れに苦しめられて、心身ともに弱り果て、何度も自殺未遂をし、10年の間に13回も入退院を繰り返しました。けれども今、彼女はもはや未来を恐れず、また彼女の心と思いと人生がいかに解き放たれたかを恐れずに語ってくれます。
もしもし
姉さん、エミリオが死んだの、飛行機事故で。
誰から聞いたの、クリスティーナ？
ラジオで。二人のアメリカ人が乗ってたって。
エミリオじゃないかもよ。
彼よ、わかるの？
落ち着いてクリスティーナ、あなたの勘違いよ。
違うわ、死んだのよ。私行かなきゃ、彼を見つけなきゃ。
クリスティーナ、お家に帰りなさい。心配しなくていいのよ。
姉さん、わかってない。何もわかってない。彼なしじゃ生きていけないわ。エミリオ、死んだと思ってた。飛行機事故と聞いて、てっきりあなたが乗ってたと。
クリスティーナ、君って本当にバカだな。
ごめんなさい、エミリオ。
もう僕に構わないでと言ったろ。
でも戦争が起こって、あなたが戦いに行く夢を見たもんだから。
いい加減にしろ。
エミリオ待って、もう思い込みで話すのやめるから。
ほっといてくれ。
物語の女性は、彼女が生まれた直後に母と離婚した父を全く知りませんでした。4人兄弟の末っ子として彼女はフィラデルフィアで育ちましたが、それは愛と平和にはほど遠い日々でした。その彼女がどのように変えられたのか。では解き放たれた人生、クリスティーナ・アレクサンドラ物語です。
私が生きる意欲をなくして死のうと思ったのは4つの時だった。私は丘のてっぺんから三輪車でひっくり返ればいいと思いながら転がり降りた。案の定、私はハンドルの上に投げ出され頭を打った。惨めな思いは年を追うごとに強くなった。家族に一度も愛されたことも受け入れられたこともない異邦人のように感じていた。何をやっても母を喜ばせないように思えた。14歳でマリファナの虜になったが、それは祖母が死んだ年で、私の病気の兆候が現れた年でもあった。
なんでそんな目で私を見るの？私が憎いのね。みんなそうなのね。私は家族中の生贄、犠牲者よ。
あなた病気ね。
憎んでなんかいないわよクリスティーナ。愛してる。でも心から大好きとは言えないわ。あなた助けが必要よ。精神科医に診てもらわなきゃ。
私は悪くない。ただ憎いんでしょ。死んだ方がマシよ。
睡眠薬を何錠も飲み干してるうち、私は別世界に行った気分になり、そこから母が何か命令しているようだった。私は起き上がったが歩けなかった。母と姉が私を車で病院に連れて行く間、自分の脳みその半分がどこかに消えてしまったかと思った。病院では点滴のチューブを剥ぎ取り、その瓶を床に叩きつけたので、ベッドに縛り付けられ鎮静剤を打たれた。悪夢にうなされる数日を過ごした後、サジを投げた医者は退院を命じ、私は学校に戻ったが、それがまた恐ろしい経験になった。
学校変わりたい。
今度は何なの？
みんな物珍しげに私を見るのよ。
自分でそう思うだけでしょ。
違う、私が噂の的になったら親友まで絶交して
コンサートバンドはどうするの？
フルートなんかどこでも吹けるもん。
クリスティーナ、今転校したらどうやっていい成績が取れるの？
もう優等生名簿に載ってるし、音楽学校への奨学金ももらえる。どこでも行って新しい友達を作るわよ。
友達なんかできないわよ。あなた変わり者だもの。
ペンシルベニアでも有数の私立の女子校が奨学金を出してくれたが、そこでは全く社会生活ができなかった。お高く泊まった女の子たちに無視され、私はクラスメートを憎むのけ者だった。それでも私はコーネル大学の上級者プログラムへの進級を許され、心理学と美術を学んだ。絵を描くのは楽しかったが、そこも私には合わなかった。その頃、母の強い勧めで私は精神科医の診察を受けていた。
あなたの王国？
ええ、そこにはビロードのような丘に囲まれてお城があるの。だから私はこの中世のドレスを着てるの。お姫様だもの。
クリスティーナ、勉強の方はどうなの？
お姫様は退学ね。去年の成績は A と B だったけど、今年はダメ。でも平気よ。
クリスティーナ、お医者さんがあなたには2つの道があるって。このクリスマスを父親と一緒に過ごすか、治療のため精神科の病院に入るか。
父親なんて会ったことないのに。
でもあなたにはそれが必要ですって。
私は悪くない。私は悪くなんかないもん。
クリスマスが終わると、母と姉は私を精神科病院に連れて行ったが、何か囚人のような感じだった。患者や看護婦たちが私のことを話していたが、内容はさっぱりわからなかった。私は医者や看護婦が大勢待つ部屋に通され、彼らの刺すような視線と質問を浴びた。そこで治療のため数ヶ月過ごした後、私は統合失調症と診断され、1年半後、管理の緩やかな建物に移され、しばらくしてやっと家に帰ることを許された。レストランのウェイトレスの仕事も見つけた。まだ偏執症の症状があって、私を咎める断片的な会話が仕事中も路上でもラジオからさえも聞こえた。そして私はエミリオに会ったのだ。私はどんなに彼を愛したことだろう。だが私の愛は報われなかった。
エミリオです。
プレゼント届いた？
ああ、爆発物処理班に中を調べてもらったよ。君のことは本当に好きじゃないんだ、クリスティーナ。君は頭が変だよ。
エミリオ？もしもし？もしもし？
私は何度も彼に電話をかけたが、その度に切られた。でも何度拒まれても彼への熱い思いは変わらなかった。私は何時間も彼を探し求めて果てもなく道をさまよった。その頃、姉たちはボストンに行って私を父に会わせようと決めた。その旅行は惨憺たるものだった。私たちは数日後、母にその報告をした。
パパの事務所に行ったら、私たちが行くなんて夢にも思ってなかったらしくて、本当に驚いてた。
いい気味だわ。あの人どうだった？
なんかとても老けてた。そやな人でなかったらかわいそうに思ったくらい。
あんたたちを見たら、自分が家族を見捨てたいかにひどい人間か思い出しちゃうものね。早速手紙をよこしたわよ。お前の子供たちを二度と俺のところに来させるな。今度来たら警察に引き取らせるぞって。
私は父に何の関心もなかったが、変わらず愛を探し求め続けた。 私たち家族は大きな教会に出席してみたが、聖書を読んでも理解できなかった。イエスの存在が鍵らしいとは分かったが、どうすれば近づけるんだろう。小さな声が頭の中で囁いた。お前は第二のキリストだから、出て行って伝道せよと。私は姉の勤める病院へ向かった。
クリスティーナ、ここで何してるの？
患者さんに伝道してるの。
そんなことしちゃダメ。
姉さんはわからないのよ。私が伝道すれば病気が治るんだから。
クリスティーナ入っちゃダメ。シュエさん。
私の狂気はエスカレートし、気持ちをぶつける新しい相手を求めていった。エミリオに始まり、神、そして人々への愛。私の描く絵は心の混乱をよく表していた。私はよく絵筆を床に投げつけては息を切らして路上を駆け回り、ドライバーたちが大声で警告した。あの人たち、私を殺す気かしら。住んでいたアパートでは私の電話は6ヶ月も音信不通だった。ベッドの下に隠しておいたからだ。それから間もなく母が訪ねてきて、姉と一緒に郊外をドライブでもしないかと言った。私は何かおかしいと思った。
玄関はどこ？
あったわ。州立精神科病院。
クリスティーナ、
いやよ。
お願いだから言うことを聞いて。
その子を止めて。絶対に許さないからね。
まず検査と診察、そしてたくさんの薬を入れた注射の針が待っていたが、その間頭の中では私を支配しようとして善と悪が戦っていた。病院を何度か移され、家具もなくマットが敷いてあるだけの部屋に入れられた。人々は私を監視し、私を殺そうと企んでいた。私の体はロープで縛られ、動くこともできず、ただひたすら死んでしまいたかった。頭に響く不吉な声は本当に恐ろしく、泣くことさえできなかった。誰か私を助けて。私は聖書を求めていつも読むようにしてみたが、理解できなかった。数ヶ月の治療の後、頭の中の声は止まったので再び帰宅が許された。その後2年間私は鬱で苦しんだ。その治療のため服用した薬で、私にはまた精神異常の症状が現れ、姉は急いで私を病院に連れて行った。あの声がまた聞こえ始め、恐怖に駆られた私は公衆電話から母を呼んだ。
クリスティーナ、どうしたの？
わからない？ママ、私たち地獄に行くのよ。あの声がそう言ったの。
まあ、再発したのね。もう耐えられない。
こんな状態想像できないでしょ。死にたい、死んでしまいたい。ママ、もしもし、ママ。
クリスティーナ、ママ気を失ったわ。
その瞬間、私にとって母がどんなに大切な存在か分かった。私は部屋に戻ると、床のマットレスの上にひざまずいて初めて人のために祈った。神様、どうぞ母が天国に行けるようにしてください。私をこの精神の病気から解放してください。数秒もしないうちに、驚いたことにあの声は消えてしまった。それからなお数回、新しい薬を使うたびに発作に襲われたが、今度は担当医師が新しくなった。
4週間悪い症状は出てないね、クリスティーナ。
ええ、でもいつまた症状が起こるかいつも怯えています。
この前の発作の時は痙攣も見られたから、この新しい薬はきっと効果があるよ。
いつ普通の気持ちになれるんでしょうか。
自分は普通なんだと考えながら生活することだね。絵も続けなさい。最近何か描いてる？
毎日描いてます。
うん、君には素晴らしい絵の才能がある。
画廊で友達ができたんですけど、彼も私の絵を褒めてくれます。
私が君からもらった絵もみんなが褒めてくれるよ。
ありがとうございます。言われた通りにしてみます。
君が外に出るようになってよかった。この新しい薬は人前恐怖症を和らげるんだ。
ええ、私は自分が考えることが現実と合ってるかチェックしてます。
音楽の方はどう？
私の歌をレコーディングしてくれるか、ある会社と交渉してます。
クリスティーナ、君の体験談を書いてみたらどうだい？気持ちがすっきりすると思うよ。
やってみます。書くのは好きですから。
うん。ああ、これは私の書いた本だけど、今度は君が書く番だよ。
彼の優しい励ましは私の病気回復に大きな力となり、私は自分の半生について書き始めた。私は人に支えられ用心深くしていたが、精神障害は次第に消えていった。もう一人私に力を与えてくれたのは、有名な美術評論家で、私の絵の才能を褒め、本格的にこの道で生きていくように熱心に進めてくれた。彼もいろんなことで私の人生に影響を与えてくれた一人だ。
僕はハンガリーから来たんだよ、クリスティーナ。共産主義の独裁政治がどんなものか君にはとても信じられないだろうな。
迫害されてたんですか、アルフレッドさん。
ああ、彼らはある日僕の家にやってきた。僕はトラックに乗せられると収容所に連行され、部屋の壁に鎖でつながれた。それから特別室まで引きずられ、薬を注射されたんだ。部屋の向こうには死体が山積みになってた。
どうやって生き残れたの？
僕を解放してくださるよう熱心に神に祈ったんだ。神は願いを聞き入れてくださり、僕は助かった。
私も同じことを経験しました。病気で苦しんでた時、神様に祈ったら神様が私を助けてくれるって感じたの。そんなことは私の人生で一度も経験してなかったわ。
神は生きておられ最善をなさるんだね。
ええ、
僕は死から救い出されて生き残ったんだ。
わかります。
彼はこの悪夢の記憶に耐えてきた人だったが、ある意味でそれは精神障害と同じだ。
だとすれば神様は私をも病気の悩みから解放してくださるかもしれない。私はこの思いを担当の精神科医に話してみた。
神様について君が気がかりなことは何だね。
神を求めることは控えるべきでしょうか。さもないとまた気が変になったと周りに思われますか。
いや、神を求めることをお勧めするよ、クリスティーナ。信仰の道に向かって進んでみなさい。きっといい結果になる。でもいろんな教会があるから、自分にふさわしいところを選ぶといい。
聖書を頑張って読んでるんですけど、よくわからないんです。天国と地獄についてはよく考えるんですが。
いい教会を見つけなさい。仕事も探すといいね。働くのは治療効果がある。
ベビーシッターの仕事を与えられるよう神様に祈ってるんです。歩いて通えて、お給料が良くて、2歳以上の子供の世話ができればって。
欲張った条件だね。
神様は願いを聞いてくれて、すぐ近くの両親が医者の家庭でベビーシッターの仕事が見つかった。 私は2年間この仕事をした。そんなある日の午後、私は何かいい番組を探してラジオのダイヤルを回していたが、ある説教者の声が入ってきた。
ニコデモはこんなに年を取っても生まれ変わることができるか知りたいと思いました。もう一度母のお腹に入ることなんかできるのかといぶかったのですが、イエスは上からの新しい誕生のことを言われたのです。もしあなたがご自分の霊的状態について何か疑問をお持ちなら、すぐご連絡ください。神様がそれについてお答えくださるのをお助けしたいと思います。今から電話番号を申し上げます。ターナー牧師ですが。
あの、クリスティーナって言います。ちょっとわからないんですけど、新しく生まれるってどういうことですか？
クリスティーナさん、イエスはこう言われたんです。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ヨハネの福音書1章12節13節にはこうあります。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。わかりますか？これは新しい誕生です。霊的に生まれ変わることなんです。
聖書にそう書いてあるんですか？
ええ、まだありますよ。ヨハネ3章36節のイエスのお言葉です。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。さらに、誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。クリスティーナさん、これは一瞬のうちに起こるんです。
ずいぶん詳しく書かれてますね。
ご自分で聖書を読んで確かめてみてはどうですか？
読んでみたけどよくわからないけど、読んでくれた言葉は好きです。
神の御言葉は命だからね。でもあなたは新しく生まれ変わらなければいけません。神様はヨハネの3章16節17節ではこうおっしゃってます。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。
私どうしたらいいですか？どうしたらこの新しい命をもらえます？
クリスティーナさん、あなたは今いらっしゃるその場で個人的にイエス・キリストのもとに来ることができます。もし本当に生まれ変わりたいと思われるなら、今ご一緒に祈りますが、でも心の底からそう決心しなければいけませんよ。
わかりました。祈りたいです。
主イエス様、私は正しい人間ではありません。多くの罪を犯してきました。
自分で自分を救うことはできません。どうぞ私を許し、私の人生の中にお入りください。無代価の贈り物である永遠の命をお与えくださり、私があなたのために生きることができるように、私のうちに住んでくださる聖霊をお与えください。その祈りとともに、私の生活は全く変わり始めました。私はターナー牧師の教会に毎週通うようになり、牧師の奥様は親身に私の世話をしてくれました。私の信仰が成長し、主イエスのそばに近づくにつれて、私の精神科の症状は次第に消えていきました。人生は楽しく、秩序正しく、
実りの多いものになりました。主のお恵みであり、良いお医者様にいろいろ助けていただいたおかげでした。
クリスティーナ、近頃の具合はどうだい？
最高です。ここへ来る途中、30番街停留所に泊まるんですけど、そこで人々に証をするんです。そこにいる人に礼儀正しく聞いてみます。私の人生に起こった最良の出来事について少しお話ししていいでしょうか。それは私の救い主としてイエス・キリストを受け入れたことです。
誰かに反対されたりやじられたりしなかった？
いいえ、ほとんど。大部分の人は好奇心を持ち質問をしてきます。そしたらイエスが与えてくれた喜びや心の新しい平安について話すんです。また私が聖書の中に見つけた素晴らしい真理と、それが日々の生活でどのように生かされているかについても話すことができます。
クリスティーナ、かつて路上であめいていた少女とは全く違う人になったね。
あの時はイエス様を知りませんでした。私の人生はイエス様によって本当に変えられたんです。愛が鍵だという漠然とした思いはあったけど、私に必要なのは神様の愛だったんですね。
それは我々みんなが必要なものだよ。
私は1988年にキリストを救い主として受け入れました。聖書の教えが私のねじ曲がった考え方にとって変わるにつれ、私は着実に癒され成長していきました。1999年に結婚した私は夫をイエス様のもとに導きましたが、彼は私の証の働きをいつも支え励ましてくれました。私は生涯かけて心を病む人々に神の恵みと愛を語り続けていくつもりです。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。
お聞きの皆さん、もし心に問題を抱えておられるなら、彼女が与えられた力と愛はまたあなたのためのものです。人にとって不可能なことも神には可能なのです。イエスは囚われている人を自由にするために来られました。人生の方向転換となるこの決心をなさるためにお助けが必要な方はどうぞご連絡ください。宛先は郵便番号60605、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッションです。パシフィックガーデンミッションがお送りした解き放たれた人生、クリスティーナ・アレクサンドラ物語、ただいまの配役はクリスティーナ、
松本優、
母親、牧師夫人、シュリンク医師、
大橋めぐみ、
姉ジョイ並びに看護婦、
西崎愛、
エミリオ、
東博之、
アルフレッド、
岡崎道成、
ターナー牧師並びに医師、小川雅弘でした。